はい、というわけでベッチャンさんなんですけど、
はい、
まあ、あの LINE でも読みますか。
LINE、うん、どうぞ。
パンに改めてタクオさん、
はい、
楽天ポイントがマクドで使えるようになったのは地味にありがたい。クーポンはトリッチ20円引き、コーヒー50円引き、てかコーヒー100円じゃないのかっていう。トリプルチーズバーガーが20円引きっていうことですかね、これは。まあ。
楽天ポイントで？
楽天ポイントで20円引きなの？それ、20ポイント使っただけじゃないの？
ああ。
クーポンがあるのかな？でも僕、クーポンアプリみたいなの入れてるけど、トリッチ20円引きとかなかった。いや、あったんかな、この時は。まあいいんですけど。
はい。
なんか最近マクドも楽天ポイントが貯まるみたいなのやってますね。
楽天ポイント持ってないんですよね。
まあ持たなくてもいいんですけどね。
いや、貯まるんだったらみたいな、ほれ。
そうやったらあんなん簡単に手に入るから。
ほんと？
カードに設定するだけじゃないですか。
カードも持ってないので。
大黒カードとか持ってないんですか？
持ってない。
大黒とかよく使ってんじゃないの？
大黒ドラッグで、いつも作りますかって言われるけど、いいですっていつも言い続けて。
いや、そんなに楽天ポイント気になってるんやったら。
あ、そうなん？大黒ドラッグのカード作ったら楽天ポイントがつくの？
楽天とあれタイアップしてるんですよ。
ああ、じゃあ作るわ。
だから何？大黒ドラッグの会員割引もあるし、
うん。
なんかその、3のつく人、20日とかは、その、5倍とか、楽天ポイント。
おー、なるほどね。じゃあ作っといた方がいいね。いや、ブログでもさ、
はい。
なんか、アマゾンのアフィがあるじゃん。
アフィがね。
いや、アフィでしょ、あれ、アマゾンの。
いや、なんかもうちょっとオブラートに包むのかなと思って。
アマゾンの、
なんか商品。
商品、リンク。
励みリンク。
おもむろに貼ってしまった商品リンク。
はい。
あれ、ほれ、楽天も一緒に貼れるやつがあるじゃん。
あるね。
だからあれだったらほれ、俺、楽天なんだよねっていう人も、買えちゃうんじゃないかな。
あれって、てっちゃんが使ってるやつってね。
うん。
てっちゃんが使ってるっていうか、まあ僕も使ってるんですけど、
ハ
テナブログっていうの？
うん。
あれ、なんか楽天、アマゾンの商品をこう、自動で貼るモードあるじゃないですか。
うん。
で、貼ったらもう勝手になんかその ID 入れときなさいみたいな入れといたら、
うん。
しめしめってなるじゃないですか。
はい。
やんわり言うとね。
うん。
でも楽天の場合ってなんかそういうのなくない？
なんかタグでできるみたい。
なんか楽天の商品を入れる欄が Amazon と同じようにあるじゃないですか。
うん。ああ、ハテナブログの機能にはないけど。
ないでしょ、あれ。
ないけど、タグ使ったら。
ハテナブログがせしめてますよね。楽天の貼った場合って、うん。
そうそう。いや、違う。
自分のなんか楽天の ID 入れなさいみたいなのないじゃないですか。Amazon は。
いや、だからタグで。
うん。
多分自分の楽天 ID 入れるタグみたいなのがあるんだろうね。
もう自分でタグの場合はそれはどんなホームページにも貼れますよ。
だからそれで、商品リンクを、アマゾンのやつと、楽天のやつを、アマゾンで買う、楽天で買うみたいな感じのボタンが付けれるみたい。
でもだからその、何度も言いますが、
ハ
テナブログの機能には楽天の ID 入れるとこなんかないですよね。
ないですね。
でも楽天の商品を挿入する機能はなんかありますよね。
あ、そうなの？
あるいはアマゾンと同じような感じで入れれるボタンありますよ。
ああ、じゃあなんかそれ使ってそれでできるんじゃない？そういうの見たよ。
いや、普通はそう考えるじゃないですか。
うん。
でも Amazon は ID を、自分の ID を入れる項目があるんですよ。
うん。
楽天にはどこにもそういう設定ないんですよ。
うん。
多分ね。多分やで。僕がさらした。うん。だから、楽天の貼った場合は、ただただ、あれなんかなって、ハテナのために貼ってるみたいな。
ああ、なるほど。
あなたの ID 入れなさいみたいなのないから、全く。自分で入れる場合やったらいいねんで。
うん。
もうリンクもハテナの機能使わんぞと。
うんうんうん。
ハテナアフィリエイトみたいなやつのリンクを直接俺が貼ったらって。実際僕のあのブログなんかでも横にあの、楽天のバナーみたいなの貼っとるんですよ。
はい。
あれは自分で貼ったやつやからね。
うん。
で、あれなんで貼ってるかって言ったら、こう経由で買ってくれるっていう人がいるから貼ったんですよ。
うん。
だからいやらしい意味じゃないんですよ。
うん。
決してね。
いや別にいやらしくてもいいんですよ。
いやや。それエロい意味じゃないんですよ。
スケベだな、ブタオさん。
いや、そこ貼っといてくれと買ってくれるよって言ってくれたから、
うん。
励みですよ。励みバナーじゃないですか。
いや、だから、自分で貼り付ければいいってことだよね、多分ね。
でもそれ不思議じゃない？アマゾンの場合はその機能としてあんのに、
うん。
楽天の場合は機能としてあるやつ使ったらなんか、ならんっていう。
まあ、確かにね。どうせ、あの、楽天のボタンがあるんだから、
うん、
アマゾンのと一緒に楽天のもね、貼、うん、ってもいいと思うけどね。
不思議ってなりますよね。
楽天と敵なんじゃない？
はてなか？
うん。
アマゾンとは仲良しみたいな。
そうそうそう。だってほら、自分からは貼りたくない感じじゃん、楽天のって。あ、まあ、あの、はてなブログの機
能としては。ちょっと隠れてますよね、ちょっと。
そうそうそうそうそう。
アマゾンまさに晴れ的なのがありますよね。
うん。
ああ。いや、大黒ドラッグカードこしあえてですよ。
うん。
で、楽天のポイントの登録するじゃないですか、絶茶ギが。
はい。
そしたら楽天スーパーポイントがザックザック溜まっていくのかもしれんな。
なるほどね。
うん。でも楽天スーパーポイントっていうのは、こう、いろいろとイライラする部分もあるんでね。
イラまで言う。
いや、なんちゅうか、あの、ソシャゲっぽいんですよね。
ほう。
そやからなんか、
いや、別にソシャゲイライラしない。イライラしてる人はイライラしてるけど、俺はそんなにソシャゲでイライラしないぞ。
え、でも、やりたくもないソシャゲなのに。
やりたくもないソシャゲはイライラするな。それ、ソシャゲ関係なくない？やりたくないの全部イライラする。
でも、ほら、例えば、役所行ったり銀行行ったりとかして書類書かなあかんみたいなんて別にやりたくてやってるわけじゃないじゃないですか。
うん。
必要でやってるわけでしょ？
うん。
でもそこにソシャゲ要素あったらイラッとしません？
でもそうさせたのは楽天カードを登録してるあなたでしょ？
いや、だから、その、のめり込むように作ったるわけですやん。
ほう。
ゲーム要素をいちいちぶっ込んでくるんですよ。うんうんうんうん、あと何ポイントでランクアップだぞみたいなとか。
うんうんうん。まあ、煽るんでしょ。
うん、煽る。
そういう感じで。まあ、でも楽天クレジットカードが今日本で一番使われてるカードらしいからね。
僕も使ってる。
使ってる？
まあ、必要で使ってるだけですけどね。
うん。
うん。でもなんか、その必要で使うために作った楽天カードを、スーパーとか買い物のところに使ってしまう人類になってしまってる。
ほう。
ちょっと興味深くない？
興味深い。
なんか300円とかの支払いとかに、カードチラって。
いや、俺全く関係ないクレジットカード使ってるけど。
はい。
ニコスなんだけど。
はい。
昔に作ったね、本当に。ずっと使ってんだけど、うん、ニコスには恩があるから。
あ、恩が。
そう、クレジットカード詐欺事件の時に。警察すら急にしたけど、ニコスは、
うん、
そんなことない。あなたは悪くないよって。
いや、ビザやマスターには何の恩もない。
ない、ニコスにある。
ニコスに。
ニコスに恩があるから、使い続けてもいいかな。いや、だって何かあった時にニコスが助けてくれるっていう、安心感やばいじゃないですか。
うん
うん、実際そうだったし。
ニコスといえばなんか、こう、マイナーな感じですけどね。
うん。まあでも。
ちか何に強いのかよくわからんけど、警察に強か
った。トラブル。
ビザとか助けてくれそうにないですね。
うん、トラブルに強いって、クレジットカードで一番なんか、SS クラスじゃないですか。
あとなんか、そういうので言ったら、例えば、アメリカンエクスプレスとか強そうやけど、なかなか作らせてもらえないみたいな。
そうそうそうそう。だから、トラブルに強いってことでニコスはね、いいよ。
なかなか募集もかけてなくない？ニコスも。
だって俺が作ったの、大学生の時、学生の時とかで、パソコン買い、うん、ノートパソコン買いたいけど、うん、いやーなんか、当時は、18万ぐらいしたんですよ。
そうですね。
しかもペンティアム4ね。
いや、当時でペンティアム4やったら、それ高くて当然なんじゃないの？
そう。しかもゲームもできますって。
それ高い、今だって高いよ、その言うの。
うん、だけど、うん、その時はね、ペンティアム4に疎くて。ほう。で、パソコン工房で買おうとしたら、
はい。
クレジットカードを、審査降りたら、
うん。
その、ゲップで、割り、ローンで買えますよって。
別にゲップ言い直さなくてもいいやん。ゲップでええやん、もう最初にゲップ。
うん、ローンで、借金で買えますよ
って。なんでその次々いくらやっていく。
あ、そうって。じゃあ、うん、俺、学生でアルバイトもしてないけど、審査が通るんだったらラッキーだなってやって、はい、やったら通りましたって言われて、あ、ラッキーって。じゃあ、これで買います。そう、ニコスだった。
ニコスだった。
で、ペンジャン4を持って帰って、はい、ノート PC、うっしょーって、
はい、
パソコンあるとやっぱ違うぜと思ったら、パソコンが、うん、熱いって。そうだろうって、で、CPU の温度を測るやつだったら、爆熱って、
はい。
なんでこんな熱いのって。まずこのノート PC の不具合かなと思ったけど、パソコン工房持っていったら、
うん、
いや、全然熱くない、不具合はないですって。そうなのって。でも、うん、これ今つけて熱くなってない熱くなってないって聞いて、
うんうんうん、
いや、ペンジャン4なんでねって。
ペンティアム4といえばもう、まあ、知らない方は知らないのかもしれへんけど、
うん。
まあ、爆熱 PC、CPU っていうね。
そのぐらいパワーはやばいっすよって言われて。あ、そうって、じゃあそこで納得してまたお家帰って、で、ペンティアム4のことに調べると、
はい。
これノートパソコンに積む CPU じゃないな、みたいな。
普通積まんよね。
でも積んだかみたいな。
そう、積んだかって。
確かに、確かにサクサクゲームとか動画とかもサクサクなのよ。
うん。うんうん、
だけどね、キーボードを打つ手がどんどん熱くなっていくっていう。もうそっからノート PC 冷やす界隈のスレとか入り浸って。俺、ノート PC の裏、削って剥がしたからね。
なんで？
え、ちょっとでも、熱を逃がすように、とか、後ろに扇風機設置したりとか、はい、いろいろあるじゃん。なんか乗せたりとか。
よくわからん、なんか冷たい
台に乗せよう。あとは10円玉めっちゃ乗せたりとか。
ヒートシンクが
いい。熱奪ってくれる。
10円玉ヒートシンクから。
そうそうそうそう。いろんなこと試して、
うん、
結局ずっと熱いっていう。でも熱いままずっと、使い続けたな。なかなか、ペンジャム4に愛着がありますね。で、それで、
ね、
ペンジャム4の、最高何コアまでいけるかって、なんか、液体窒素とか使っている、の動画とか見て、
はいはい、
ペンジャム4ここまでスペックあるって、未だに最強なんじゃないのって思うぐらい。最強のシングルコアなんじゃないって。
ペンティアム4は当時、なんちゅうかセンセーショナルでしたね。こんな、なんかハイパースレッティングとかを搭載しましたとかって言って。
なんかスーパーカーですよね。めちゃくちゃ燃費が悪い。
だから、まあ、スーパーカーに例えると、すっごいエンジン積んでるぜって言って、パッて見たらタイヤがむっちゃちっこいみたいな。
うん、そうそうそう。
ものすっごい、なんか、どっかにパワー逃げてるみたいな。
うん。
だから、てっちゃんの手、熱くなった。
音はすごいんだけどね。
てっちゃんの手とかが熱くなったわけじゃないですか。
うん。
スーパーな、ペンティアム4のパワーは、てっちゃんの手を熱くするのに使われたんですよ。
そうなんです。だから、冬とかはいいなって。
なんていうの、ストーブとかの回路とかの機能兼ね備えたがゆえに、ちょっと計算は待ってねっていう。
もうね、ジェルとか置けないもん。なんか破れて壊れそうで。あるじゃん、熱奪うジェルみたいなのって。
はい。
やっぱ10円でも最強だな、みたいな。10円とか1円とか置いて、熱をちょっとでもこいつらに逃がすぞ。
なんかね、ウェラメットコアっていうペンティアム4が最初出て。
うん。
で、もうスーパーの CPU だぜって言って、すぐその、ペンティアム4があまりに熱すぎて。
うん。
熱い上になんか、暑さにパワー取られてるから言うほど早くないよねって言われて。 で、失敗でしたって認めて、次ノースウッドっていうのが出たんですよ。
うん。
で、今回は改良したからって相当、だから、ワラペンティアム4とか持ってるやつって情弱よねってみんな言い始めたんですよ。
うん。
やっぱり北森だぜって。もうノースウッドって名前がまた、ちょっと涼しそうじゃないですか。でもしばらくしてから、インテルが言いましたね。ノースウッドは本当に失敗でしたって。
失敗でしたか。
暑いばっかりでしたって。
なるほどね。
暑かったんですよ、とにかく。
暑かったんよ。
暑かった。あの時、セレロンがあの瞬間、全盛でしたね。
なんかちょっとロボですね、ブタオさんが。ちょっと途切れ途切れに聞こえます。
え、僕はロボってる?
うん。ロボってる。若干ちょっと途切れみたいな。
もしもし。
はいはい。
聞こえますかね。
聞こえますね。もうあんまりロボが続くようだと iPhone からしますね。
え、今何でやってんの？
え、PC。
え、PC と iPhone と何が違うんやろ？
いや、ほら、PC でスカイプとか、うん、iPhone やると、うん、あ、LINE やると、うん、たまにロボるじゃん。
ほう、ほう。
でも iPhone だと絶対ロボらんでしょ。
なんでなんやろね。
あ、なんか他のウェブサイトとか開いてるからかな。他の処理してるから、LINE に混雑があって。
でも同じあれなんじゃないの、同じ回線なんですよね。iPhone でも、何でも。同じ Wi-Fi 使ってるんですよね。
そう。Wi-Fi。
Wi-Fi。パンに改めたこうさん、マクド的にはダブチは王者なんですね。トリチはまあ食べ応えはあるが、腹に溜まるかといえばそうでもないっていう。
まあね、5個ぐらい食わんとね。
このね、
お腹いっぱいにしようと思ったら。
食べ応えあるけど腹に溜まるかといえばそうでもないっていうのがなんかマクド感ですよね。
ご飯食べる前に、500ミリの水を飲めば満腹感が増すっていう、
ほう。
技があるんですけど。
はい、技なんですか。はい。
技ですね。うん、ご飯が少ない時に満腹感を得ようとする技は、ご飯食べる前に500ミリを飲むっていう。
もうなんか、あれですかね、ドッポが言うところの技ってやつですかね。
はい、今イヤホンにつないでやってます。iPhone から。
てっちゃんネットワーク接続が不安定やったの？
なんかパソコンの方はね、LINE に出てた。なのでこのまま外配信も今から取り地頼みとかもできますよ。まあ外さ、いや聞いて。
はい。
めちゃくちゃ寒い今。
でも言っても那覇でしょ。
いやいやいや、あのね、
うん、
完全に空気が内地の寒さ、
はい、じゃあ夏、大阪夏、完全に沖縄の暑さやったみたいなもんか。
うんうんうん、沖縄の寒さって風で寒いんよ基本。
うん、
風がビュービュー吹いてうわーって北風みたいな感じなんだけど、うんうん、いや本当は南風なんだけど。だけどもう、うん、で鼻から息吸ったら冷たいってなる、東京とか大阪寒い時に行った時の寒さ、
はい、
それにプラス風が来るわけ、
はい、
だから今日ねみぞれ降ったってよ沖縄。
え、
それぐらい
沖縄ってみぞれ降るんです？
だって去年雪降ったしね。
え、
降った降った。
雪って降るの普通に？
だからいや去年初観測史上初。
観測史上初？
うん。
一体何が起こってんの？
だから寒いんですよ、今、沖縄。めちゃくちゃ寒い。
内地暑くなってるよ、なんか。
もうね、びっくりするぐらい寒い、今の沖縄。内地の人が来たら寒ってなるレベルで。
なんでそんな雪とか降るようになったのかね。南国化かしてんのにね。
ちょっとずつ沖縄移動してるんじゃないの、上に。
ああ、
まあ、島とか大陸って移動するからね。全然あながち、ね、見当違いな答えじゃないかもしれんけど、とにかく寒いんですよ、今日。うん、今日というか、ここ最近、
うん。
もうめちゃくちゃ寒くて、俺今日4枚着込んだから。
4枚？
ヒートテックでしょ、
はい、
長袖でしょ、
はい、
ジャージでしょ、
はい、
で上からなんかちょっと薄手の羽織るやつ、
ジャージの上に羽織るやつ
で、それでニット帽かぶって、
はい、
下もヒートテックのタイツにジーンズよ。
タイツまで？
うん、いいえ、それでも寒い。
それ大阪より寒いんじゃないの？
だから寒いと思う。今日は特に、だってみぞれ降ってるからね。
ほう。
今日に限って大阪より寒いんじゃないかな。
大阪半袖よ。
だって新潟とかって今日めちゃくちゃすごい雪だったらしいじゃないですか。うん、バジルさんのツイッター見ても。車見えなくなるぐらい雪降ってるし。だから、今日は全国的に寒い地域が多いんでしょうな。特に。
冷え込んだのかな。
冷え込んでるよ。だからね、俺今家の中でジャージ着てるもん。普段は T シャツにパンツなのに。
はぁ。はぁ。
だから、あとインフルエンザ、警報も出てるし。
なにめっちゃそれ、物を紹介してくる人？
いや、インフルエンザいっぱいですよっていう警報。それインフルエンサーでしょ。
ね。いっぱいですよって怖いですね、それ。インスタグラムが攻めてきたみたい。
インフルエンザ、だって、聞いた話によれば、
うん、
インフルエン、従業員インフルエンザいっぱいで、
はい、
誰も出れないので店閉めますってお店が。
ほー。閉めれるのがいいよね。
まあね。まあ、全員死んでるからね。
うん。
それぐらいもうね、寒さとインフルエンザが重なって、
うん。
ちょっと沖縄は今やばいね。
いや、インフルエンザがいっぱい出たので休みますっていう看板作っとくべきやね。
そうそうそうそう。いつでも出せるよね。もう無理だからね、うん、インフルエンザは。
コンビニとかでも別にもう閉めてもいいよって思う。
まあね、店長は閉めたいけどね、本部が閉めるなっていうか。
電車もインフルエンザで動きませんとか。
うん、なんか電車閉じ込められたらしいね、ずっと。
え？
また新潟だったかな？どっかの電車が、雪でずーっと閉じ込められてたって。
はい、あ、インフルエンザ関係ないか。
関係ないわね、オリエント急行殺人事件だなって。
はぁ。
とにかく今日は、寒さのニュースばっかりですよ。
寒さのニュース。
うん。もう、大きな、だってみぞれ降ったし、
うん、
なんかもうね。
寒さ事情通になっとんな、
ま。毎日8時間眠ってなかった。俺やばかった。
あれね、毎日8時間寝るって。
今実践してるんですよ。ラジオの日から。
いや。
だから1週間目？
はい。
だから今日はラジオ撮ってるから今、
うん、
夜中まで起きるけど、
うん、
明日休みなんで朝、はい、朝8時間まで絶対寝ます。
もうそうやって寝れる？
寝れる寝れる。
何時間まで寝れる
?8 時間。
8時間でもう目が覚めちゃうの？
いや、寝ようと思うともっと寝れる。
だから何時
間まで？だから今まで寝不足だったんよ、きっと。
ああ、僕、だから今日は、ラジオ撮ってから、まあ、すぐじゃないけど。
うん。
昨日とかだったら寝れたんですよ。
うん。
だから今日は、いっぱい寝るぞって思って、最低でも8時間って。
うん。
6時間って落ち聞いちゃいましたけど。
いや、気絶してその場から。
その後、だらだら、布団で、なんか、うーんってやったけど、まあ、30分とかうとうとうとするけど、
うん、
結局すぐまた起きっちゃうから寝れないんですけど、これどう、
もしかして眠る前にアルコールとか飲んでません？
飲んでない。
ああ。じゃあ、毎回8時間眠るまで頑張った方がいいね。
頑張るってないよね。
だから6時間睡眠に体が慣れてるから、もう脳も。
脳も？
いや、だって6時間でいいよって言って起きてるわけよ。
うん。
でも本当はダメなのよ。
でも起きちゃうものはもうどうしようもないんじゃないの？
だから頑張って8時間眠ろ？
その後眠り浅い気がするの、無理やり寝ても。
悪夢とか見るよね。
なんかもう起きてんだか寝てんだか分かんない状態なんだから、その、続きの夢見るから、起きてる時間、
うん。俺も今日、サメの夢見て。
それサメ続きじゃないやろ。
聞いて、聞いて、聞いて。研究所に、
一角獣。そうそうそう。研究所に一角獣みたいなサメが出て。
もういきなりなんか B 級ホラーじゃないですか。
大変って、やべーってなってる夢を、
はい。
見てたっていう映画を見てる夢みたいな。
何がわからへん。
だから実は映画だったみたいな。
実はじゃないやろ、夢でしょ。
そう、夢。面白かった。
いや、面白かったんや。
面白かった。あとは、
はい。
ブログにも書いたことあるけど、
はい。
なんかめっちゃ怖い夢見たわけよ、夢の中で。
はい。
で、起きて、
はい。
自分家なんだけど、
うん。
玄関の方になんかいるのを感じたわけ。
はい。
そしたら、小さい、もうめっちゃ小さいよ。どれくらい小さいかな。あの、サッカーボールとかバスケットボールぐらいの小さい人間がいて、うん、
はい。
人間というか赤ちゃん、あ、子供？
はい。
みたいなのがいて、いい意味だよとか言ってるわけよ。違うよ、何々いい意味だよとか言って、
はい、
俺それ見た瞬間死ぬほど怖くなって、
はい、
ガーって、はい、そいつ掴んで殺すぞ今すぐって、
うん、
そしたら、いい意味って言ってるんだよって言ったら、うわーってボコボコボコってして目が覚めた。
え、夢？
めっちゃもう、夢。はーって、はーって言って、あーって言いながら声出して起きて、怖かったなって。
え、暴力で何とかしようとしたの？
俺いつも暴力で何とかしようとするわけ、夢見たら。夢で怖いことがあったら。なんか口から何か出そうとする幽霊とか、めっちゃ膝蹴りとか、めっちゃ顔面パンチとかいっぱいしたり。出さないようにね。出す前にやるっていう感じで。で、それも、三年前ぐらい見た夢だよね、それ。まだ覚えてるわ、怖すぎて。ブログにも書いたし。うん、あーあああって言いながら起きた。声出しながら自分。はぁ、あ、夢でよかったって、もうボコボコ、ボコボコって。もうこれも、全部ね、寒い日に見てるんですよ。
あ、
やっぱ寒いと良くないね。悪夢が悪いか分からんけど、気分は良くなかったからね。
あ、悪夢が何を表してるのか全くわかんないけどね。
ああ、だからそういう意味は求めたくないわけよ、俺、夢に。
でもなんか、それを知れたらいいじゃないですか。
まあね。今、研究が進んでるみたいだからね。
つまり、その悪夢を見るのがいい兆候なのか悪い兆候なのか知りたいわけじゃないですか。
うん。
とか、意味なんかないのかっていうのも知りたいわけじゃないですか。
はい。そのために8時間眠りましょう。
いや、でも6時間で起きるとしたら
頑張ろう。
頑張ってねんの？
いや、なんかほら、方法があるやん。いろいろ。眠る前にあったかいホットミルク飲むみたいなのって、あ、聞きがちじゃないですか。
眠る前に死ぬほど麺食べたんですけど、6時間で起きてもらった。
それが良くないんじゃない？
そうなんや。
だって、豚さん自身が言ってたでしょ。眠る前に飯食ったら、寝てる時に、胃とか内臓が働いて、良くないって。
でもね、夜食べない運動みたいなのしてた時もあったんですよ。
はい。
あの、すきっぱらで寝ようっていう。
うん。
ね、3時以降ご飯食べないみたいな活動してた時あったんですよ。
はいはいはい。
その結果どうなったと思います？
どうなったんですか？
あの、2日食いがなくなった。
いいことじゃないですか、とっても。
だからむっちゃすっきりしてんのよ。
うん、それでいいじゃん。
あの、腹が重いよみたいなんてありがちじゃないですか。全然なくて、なんか朝、なんかもう、朝ごはんスッと入るみたいな。
うんうんうんうん。
でもその代わりね。
うん。
むっちゃ早く起きるんですよ。
ぽいなぁ。なんかそんな気がする。
お腹空いてるから。
うん。
寝てらんないのよ。
難しいな。諸刃の剣ですな。
必要最低限しか寝ないみたいな。
うん。
あの、なんか、本当にタイマーがセットしたみたいにスッと。
だって俺もう今もう眠いもんね。
うん。
8時間睡眠、絶対8時間眠る。まあ、ちょっとしばらく続けてみますよ。
でもどんだけ忙しくても10時間寝るようにしてるってすごくない？
10 時間はすごいな。うん、誰？
いや、水木しげる。
だから長生きしてる、してたね。
93歳まで。
うん。
あの、もう徹夜2日目ですよ、って。
うん。
だから早死にしたんだなって。
そう、あとね、絶対8時間眠る運動のね、
うん、
弊害はね、
はい、
何もできない。
いや、だから言ったやん。そして
でも続けてみる。
本書いた人も。
多分、
多分寿命は伸びそう。
うん。いや、まあ体にいいのは間違いないんですけど。
だから、あの、何もできないって言っても、ちょっとはできるよ。
そう、ちょっとはできる。
だから、ちょっとはできるのを、ちょっとはできるのを、長生き分、トータルで見ると、
はい。
他の人より活動してるってことになるんだと思うわけよ。
あと、未来に行ける。
そう、未来に行ける。
いや、まあ、だって起きててもね、無駄にスマホとかいじったりとかしてますもんね。
ね、あ、これ、あ、上がったとか仮想通貨のチャート見ながらね。
そう。ドキドキしたりとか意味ない時間やからね、それ。寝てたらいいし。
そう。
いや、ね、いや、もう寝るのはいいんですけど、だから8時間睡眠を、は堅守しないと死ぬみたいなことを言ってた人いるじゃないですか。
はい。
あの人の本の結構な趣旨の中で、
うん。
その本読んでないですよ、その記事だけ見て。
はいはいはい。
だからその8時間寝るっていうのは、その寝なあかんけど、
うん。
寝れないのもわかるって書いてましたよ
ね。あ、そうなの？
いや、だから社会が悪いって。
あ、そうよね。社会が睡眠を処方しないからね。
処方しないし、その睡眠、時間を確保できるような
システムになってない。
システムになってないっていう、それ、だから何もできないってことになるじゃないですか。
うん。本当に何もできない。毎日8時間運動、本当に。俺、歌尾さんから言われた本、
うん。
勝負の本、
はい、
読んだんですけど。
浅田次郎。
一日三ページか四ページしか読めない。スッスッスッって Kindle で読んで、
はい。
あ、時間の眠らなきゃって、スッやって。
あと筋トレとかもしてるわけじゃないですか。
あ、もうね、筋トレ減った、頻度。
でもね。
この一週間一回しか行けてない。
もう8時間寝てるじゃないですか。
うん。
多分その頻度でいいんと思う。
うん、多分その方がね、筋肉も伸びそう。そう
成長そう。
寝て、筋トレする人は聞いといてほしいんですけど、
うん、
寝てる時に成長ホルモンドバドバ出るらしいんで。
だから言ってたじゃないですか、なんかそんな練習してる暇があったら寝てた方がマシって、ジャックハンマーの時に。
そうそうそうそう、そう。
痩せ細っていくっていう。
うん。飯食って美味しいご飯食べて、
うん、
まあ、軽く運動して、うん、まあ、自分が好きな範囲で、で、8時間寝たら、
はい、
まあ、間違いなく健康ですよ。多分、今、体調悪いなとかなってる人は、
はい、
改善に向かっていくと思う。
体調
悪、おそらく。
体調悪かったらイライラするから、なかなか寝ようとしないんですよ。
そうね。だから、何か用事がいろいろ終わって、うん、眠る1時間前ぐらい腕立て伏せとか、やってみたらいいですよ。毎日やったら、結構なもんですよ、腕立て伏せも。かなり、すごく、いい体になっていく、腕立て伏せって。俺、腕立て伏せハマってるからね。
ハマってんの？
いや、俺ね、だいぶ大事だと思って、腕立て伏せって。筋トレの中でも。
うん。プリズナートレーニングの人も、ビッグシックス、ビッグシックスの一つやって。
まあ、そうだよな。外れてたら、その方パチンする。腕立て伏せが外れた、さすがに。
スクワットと腕立て伏せ、ビッグシックスの中に含まれるって。
含まれるわな。あと、懸垂も。
そう、チンニングはビッグシックスの中に。
だから、含まれるわね。
でもね。
だいたいスクワットと腕立て伏せと懸垂やっていけば、
うん、
画像で見るいい体にはなれますよ。
でもね、だから、懸垂とか、みんな、ちょっと、懸垂、息って、なんちゅうの、出来もしない懸垂やりすぎって、
うん。
いうのが、まあ、趣旨やからね。
ああ、そうね。ちゃんと斜め懸垂から始めて。
そうそうそう。斜め懸垂みたいなものとかをしっかりやり込んでないのに、やろうとするから、
うん。
なんか、ちゃんと出来ないよって。
その点、エイリアン2の、バスケスでしたっけ、女。
うん。
は、めっちゃすごい懸垂してましたね。ワイドグリップで、めちゃくちゃ強かったな。
結局僕も懸垂やってたんですけど、いろいろ。
はい。
思ったんですけど、
はい。
ワイドグリップが全然できなかったんですよ。
ワイドグリップはね、相当強いと思うよ、懸垂の中の。レベル10万であるって言ったでしょ、プリズナーの中でも。はい、8レベルじゃない？もう。
最終的に、最終的に片手でやれっていうのがプリズナーなんですけどね。
もう片手懸垂とかってもう、体操選手とかのレベルだからね。
チンパンジーかよって。
ボディービルダーでもできないからね。
そう、できない。できないんですよ。いや、あのね、ほら、てっちゃんやったらそういうジムとかよく行くようになってるからわかると思うんですけど。
はい。
なんかあの、チンニングバーみたいなんってありがちじゃないですか。まああんねんけど、はい。
まああります。必ずありますよね。
で、チンニングバーって割とあの、ラットプルダウンみたいな棒の形してません？
そうですね。撫で方みたいな。
そう、撫で方で、その、両端が下がってる感じの、ハの字にこう。
うん、うん。で、そこに、そう。ギリギリに手かけるのがワイドグリップっていう。
あれで体持ち上げるのってむちゃくちゃしんどくない？
いや、だからもう。
上がらないよね、あれ。
上がらない。俺できない、できない。ワイドグリップできない。
で、あれ上がらなくて、
うん。
普通の人は上がらないんですよ。
できないですね。
あの、ナローグリップとかやったら全然上がんねんけど、
うん。
あんなん懸垂に入らないらしいのね。
そこまで言うか？
うん。だってワイドグリップ全然、あれ、ナローグリップにして20回上がるとするじゃないですか。
うん。
ワイドグリップ1回もならない時点でどうなのって。何を鍛えてたのこれって。
確かに。まあ、でも、ワイドにすればするほど、広背筋の力で上がるっていうことだから、
うん、
腕の力を使わずにね。
そうそう。だから、その、懸垂のパワーを全然鍛えてなかったわけですよ。
うん。
それやったら、まあ、あの、プリズナートレーニングはいろんな方法で、それを段階的にしょぼいとこからやっていこうっていう話やけど、
うん。
ジムで言うんやったら、まあ、あれですよね。さっき言ったラットプラダウンですよね。
そうですね。自重トレーニングと決定的な差が一個だけあって、ラットプルダウンっていう。
うん。
あれはね、ジムに行かないとできない。まあ、チューブがあったら家でもできるんだけど、なんか、上に引っ掛けて。
ただ、プリズナートレーニングは、そこを工夫してますね、割と。
ほうほうほうほう。
だから、いきなりぶら下がる前段階の、チンニングのトレーニングの方法も書いてるので、
うん。
あのあたりは革命的かもしれないですね。
あ、いいですね。
なんか机とかだけあればできるみたいな。
うん。
で、あとはもう。
ああ、机に潜ってやるやつ。
そうそうそうそうそうそう。
あれいいよね。俺もたまにやるわ。
ほんで、その後はさすがに、
うん。
想像力を膨らまして、
うん。
ぶら下がるとこを探してくれって書いてはいるけど。
うん。
まあ、それはしゃあないですよね。ぶら下がるとこ探すのは。
まあでも現代社会は相当ぶら下がるとこだらけなので。
うん。
これ何度も口酸っぱく、いろんな人にも、モテラジにも何回でも言ってるんですけど、
はい。
懸垂一回できないと、
はい。
何かあった時に死ぬぞっていうことだけは。
ハリウッドアクション映画の局面で死ぬんですよ。
そうそうそう。あれみんな、なんかさ、手がガーンってなったから、
はい。
あ、なんとか助かったって思うかもしれんけど、あれ自分に置き換えてみて。懸垂できない人、うん、あ、上がんないで終わるから、そのまま。
助かってないからね、あれ。
そうそうそうそう。死ぬまで7秒ぐらい時間が伸びただけだから。
伸びてほしくなかったっていう。
うん。いっそのこと死んでほしかった。最低でも1回、懸垂ができれば、あそこが助かるんですよ。ブルブルブルブルって上げたら、あとは体を前に、とか肘とか乗せて、ふうってなれるけど、懸垂できない人はそのまま死ぬしかないんで、懸垂だけはしといた方がいいぞ。
僕最近ほんまに嫌な動画見てしまって、
うん。
なんか高いところに登るエクストリームスポーツみたいなのあるらしいんですよ。
ありますよね。なんか YouTuber とか。
そう、YouTuber になるぞみたいな感じで、うん、その高いところに自分が登ってるやつを撮ってもらって、
うん、
アップロードするっていう有名人がいっぱいいるらしくて。
はい、いるみたいですね、今。
で、中国の、結構若い人なんですけど。
うん。
やはりいつものように、その、高層ビルの上でね。
うん。
ウィーってやったんですよ。
うん。
ほんで、懸垂みたいに高層ビルの端っこで、
うん。
ふんってぶら下がったりとかしてたら、
うん。
上がれなくなったんです。こう、ぐって上げたときに、
うん。
あれ？上がれないって。
え、まさか自分は懸垂できないみたいな。
いや、だからできてたんでしょうね。
あ、多分ね。
でもその瞬間、その時はなんか疲れてたんか、なんか知らんけど。
うん。
途中で力尽きたんですよ。
ええー。
で、ぐーって、ブラーンってなっちゃって。
うん、
もう一回チャレンジするんですけど、
うん、
最初の半分以下までしか上がらないんですよ。
うん、
これって夢であってほしいよね。
夢であってほしいし、今手汗びっしりなんだけど。
でしょ？で、そのまま力なく、ストーンって
。
それをなんか、恋人かなんかがその撮影任されてて、
うん、
撮っててアップロードされるっていう。
しかもアップロードする。
え、これが最後の。
まあな。まあ彼氏の置き土産だわな。
いや、あれもなんか、本当になんであんなことしちゃったんやろって。いや、多分その、自分が上がれないって思った瞬間に、
うん、
嘘だろって思ったと思うんですよ。
いろんなことが頭で駆け巡るよね。
うん、うん、うん。
え、やらせってなるよね、自分で、自分の。
え、マットとか、命綱とか
る。うん。
え、これで終わりって。
いやー、懸垂できるからって調子乗らん方がいいですな。
いや、だって、その懸垂失敗したら、もう終わりって。
死の懸垂。
死の懸垂は。
運命のザイルじゃないけど、運命の懸垂でしたね。
綱渡りする映画も十分怖かったじゃないですか。
はい。
十分っていうかもう死ぬほど怖かったよ、僕、あれ。
うんうんうん。
いやー、なんか、それの上がれなくなる番、てっちゃんが、400メートル落下した夢ぐらい怖かった。
ああ、歩道橋で、イエイイエイ
って。そうそうそうそう、同じなんですよ。だから遊ぶなって。命かかってんねんぞって。
大丈夫、大丈夫。
って言って歩道橋の手すりのところ、滑り台みたいにシューって、それたんですよ。
うん。
で、そのまま、てっちゃんから虚空の中に小さくなってた。
いやー、汗かく動画言いますな。
うん。あれ、だから、あれ、夢であってくれてよかったんですけど。
うん。
ほんま夢であってくれって思ったんですけど。
うん。
そのなんか中国の人は夢じゃなかったみたい。
俺結構ね、人の夢で死ぬわけ。うん、なんか言われたことある。車に轢かれてぐちゃぐちゃになって絶対に助からんっていう状況とか。
うん。
あ、これは救急車が2秒後に到着しても無理だわ、みたいな。
え、てっちゃん人の夢で死にがちなの。
うん。
どういう特性やねん、それ。
わかん、心配されてるんだろうね。俺、交通事故結構合うから、
うん、
言うさ、ネタ的に俺交通事故いっぱいやってるんですよ、みたいな。
うんうん、
結構そういうのが擦り込みで、夢で、あ、次は死ぬんじゃないか、こいつみたいな。
なんか死にそうキャラなんですかね。
ねえ。自分では死ぬ夢一回も見たことないけど。
危なっかしい。いや、自分が死ぬ夢って普通見る？
落ちる夢とか。
そうそう、見る。見るけど。
昔はよく見たよ、昔は。
夢の中では自分自身が、だって自分自身やねんから死なないでしょ。
まあ確かに。
だから死んだとしても意識あるでしょ、なんか。その設定上死んだりとかするけど、世行ったりとかいろいろするじゃないですか。
ああ。
自分が死んでるのを自分が見てるとかってやばない？そういう夢見たら。
やばい。
ああ、あいつ死におったって。
てか、幽体離脱で本当に死んでるみたいな、ね。
そう。いや、殺されそうになったりとか、なんか、むっちゃ刺されたりとかっていうのもあるよ。でも結局死なないやんか、どんな目にあっても。
あるわ、俺もお腹刺されて。
うん。
これがお腹刺された感覚かって、そうそうそう、次に生かせるみたいな。
そう。
次刺されたら覚悟決めれるみたいな。ワンパンは入れれるぞって、この痛み覚えたらって。
そう。
だったらいけるぞみたいな感じ。
何回も死ぬみたいなのあるけど、結局は生きてるんですよ、その。何回も死ぬってことは。
うんうんうん。
でも他人は、いともたやすく死ぬんですよ。夢の中ではね。
いともたやすくね。
だって他人は自分の意識があるわけじゃないから、自分の夢の舞台から退場させたらもう死じゃないですか。
うん。
でも自分自身は主人公だから退場できないですよね。
うん。
どんなひどい目にあったとしても。あれがね、まあいいんですけど、ジンさん。
はい。
マイプロテイン来た！安いし、なんかいい雰囲気だし。てっちゃんさん情報感謝。朝食にもランニングにも楽しみます。って。
ありがとうございます。 マイプロテインは、
はい、
毎日セールはしてるんですけど、はい、特に安くなる日が、
はい、
あの、ゾロ目の日なんで、
はい、
よくチェックしていってくださいね。
何やろこれ、このジーンさんが買ったマイプロテインシュガーフリーシロップっていうのは一体。
ああ、これは僕も使ってますね。
なんだこれ。
ああ、だからゼロカロリーのシロップですよ。
ゼロ？
うん。
どう使うのこれは。
いや、ホットケーキにかけて何でも。
ホットケーキ食べない場合は。
何か他の、直接飲んだり。
え、これ、
なんかね、欧米ではね、流行ってるのよ。このボディメイク業界の欧米では、こういうのが。アイハーブでも結構売ってて。
シュガーフリーシロップはだから、何の効果があるのこれ。
いや、何の効果もない
よ。何の効果もない、やばい。
何の効果もないけど、甘いの食いたい時に、これがあると甘いの食えるよ、みたいな。
うんうん、ゼロってこと？
そうそう、コカ・コーラゼロとかと一緒。もちろん取りすぎは良くないかもね、みたいな感じなんだけど。
え、あれと一緒？シュガーカットとか、ああいうあの甘味料とかと一緒？
いや、あれはカロリーあるじゃん。
ほう。
これゼロカロリーだから。
ほう。
うん。だから、
うん。
プロテインパンケーキとか作るじゃん。
はい。
美味しくないのよ。
美味しくないの？
美味しくない。はっきり言って。
バターとか塗ったらええやん。
バター塗ったら台無しでしょ。
ええー、なんでやねん。
バター塗ったら、何のためにプロテインパンケーキ食べてるかわからんくなるでしょ。
さらにプロテイン加算できるやん、バター分。
それ増量期の考えだでしょ？
うん。
それだったら普通のパンケーキ食うわ、ホットケーキ。
ほう。
だから、減量の時の味方なのよ、基本的に。
ほう。
まずい、ホットケーキを、いや、まずい、マジでまずい、まずい。美味しくない。の、これかけたら、かけたら、マシになる。
ほう、ほう。でもこれもゼロなんでしょ？
うん。
ほう。
これはね、もう、2、3年前から流行ってますね。
てっちゃん何にかけてんのな。
俺？
うん。
俺まずいホットケーキに。
もう、ホットケーキ専用なの。
え、何に使います？じゃあ、シロップって。
普段使わんからわからん。シロップを使わないから。
じゃあ、コーヒーとかに、ね、俺入れる人も入れるかもね。
ああ、ブラック飲むことが多いからね。
俺も。
じゃあ、どうしたらいいや。
だから、ホットケーキ。
ホットケーキって。
あと、飲むとか、たまに。ペロって舐めるとか。
ちょっと待ってくれ。じゃあ、そのプロテインパンケーキとやらは、
うん。
このシロップも内蔵してたらよかったんじゃないの？
そうね。
じゃあ、まずいホットケーキって言われずに済んだんじゃないの？
そうかもしらん。そうかもしらんけど、
うん。
他にも用途は使い道あるから、シロップとかは。
シロップとかは。
俺らがわからんだけで。
なるほどな。
そんなこと言ったら、ホットケーキにバターも、うん、そのメープルシロップも入れとけよってなるん
だよ。そうそう、入れてほしい。入れてほしいよね。
入れてほしいけど、メープルシロップとかバターはホットケーキのためにないから。
うん、ああ、じゃない、その、プロテインホットケーキっていうのは、もともとそういう食べるために作られてるわけやから、
うん、
入れとけよって思った。
まあね、確かに思うわ、そこは。で、もう少しうまくしてほしい、美味しく。
で、その、普通のホットケーキっていうのは、
うん、
単体でもうまいやん。
うまい。
で、メープル派じゃない人もいるやん。
うん。
もしかしてケチャップ派もいるかもしれん。
そうそうそう。いろんな味あるよ、でも。ゼロシロップ。
うん、あ、そうなの？
チョコレートもキャラメルも、それこそメープルもハニーも。
アイスクリームも。アイスクリームなんかにかけるのもいいかもしれん。
あ、いいかもね。でもアイスクリーム食べる時点で愚かだけど。
愚か愚か。
いや、増量期にはいいよ。
愚かって。
増量期には全然いいけど、
うん、
あの、ハリウッドでも実践されてる通り、
はい。
あの、太る薬を作るには、ドーナツとアイスクリームって言われてるレベルだから。
で、そんなに効率いいの？アイスクリーム。
効率めっちゃいいみたいよ。
でも痩せるみたいなことも言われるよ、アイスクリーム食べたら。
痩せるわけないでしょ、
アイスクリームダイエットって嘘か、あれ。
だから、何か食べて痩せるとかやめえやん。毒やん、それ。
いや、アイスクリームって毒って言われる。
それ食べ続けたら消滅するの、もう。
うん、うん。なくなる。
アイスクリームも溶けてなくなるしね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。はあ、シュガーフリーシロップね、ジンさんは何に使われるんでしょうかね、これを。
何かの食べ物にアクセントとして甘さを加えたいときにはいいかも。
ただね、問題があって、
うん、
人間って甘いの食べるとなんかご飯とか入らなくなっちゃうんですよね。
いいじゃないですか、だから。
あ、そうなの。
だから減量期には相当いいじゃないですか。
なんちゅうの、甘さって満腹感早めちゃうんすよ。
じゃあ、500ミリの水に、メープルシロップを加えて甘水を作って、
うん、
飲んだらチーズバーガー2個くらいでもういいかなって思うかもしれない。
だってご飯の前になんかコーラとか飲んでから食えるかいう話でね。
あ、そうだね。
アイスクリームなんか、ね、バケツで食ってから飯食えって言われても吐くでしょ。
いや、それバケツで食うやつはまずタフだから、うん、バケツで食って飯も食うよ。で、その
中にバケツで
アイスクリーム食うよ。
それデカなるわ。
ん？
いや、それできたらデカなるわ。
デカなる。バケツで食える時点でもう才能があるから、お前は減量期とか考えていいから、
うん、
ひたすらタフにトレーニングして食えっていう。で、アメフト選手とかに投げて、プロレスラーとか。
うん、うん、うん、うん。
うん。才能があるって、痩せようと思うなって。
ワンタンビオリさん。
はい。
これ、エンド、あ、違う、これ。こっちや。モテラジで話題の、映画のエンドロール最後まで見るかすぐ変えるか問題。こう、なんかモテラジって問題が多いですよね。
ダブチー問題なんですよ、大体。
すぐ変える派なのだが、アマプロを聞くに、今年のスパイダーマンとハイロー3、ハイ&ローってやつですかね。
はい。
エンドロール後にちょっとあったっぽい。まあ、あるやつ多いですからね。マーベル。
だからマーベルは、立ってトイレに行って戻って通路で見ますね。
マーベル作品とハイローは、てっちゃんさんのようにロビーで休憩するのが正解？って。
まあ、正解ってわけじゃないですけど、マーベルとかはもう出るって分かってるんで、最後まで言いますよ。うん
うん、まあ、あれはね、映画館でほんまに何度も言いますけど、
うん、
本編終了後に、おまけ映像がございますのでってわざわざアナウンスしてくれるとこも多い。
うん。ああ、言うね。
そう、最後までご覧くださいませって。まあ、あっこまで言われたら、そら、見たり見なかったりしますよ。
うん。
でも、なけりゃ、じゃアナウンスするってことは、ない場合を帰ってもええねんっていうことですよね、あれ。
そうですね。
うん。村さんがエンドロールまで楽しい映画の話ですが、自分もシュガーラッシュが最初に頭に浮かびました。来年には2が公開されるみたいだし、楽しみですね、って。ほう、2018年、今年か。
うん。
え、シュガーラッシュ2とかあんの？
やるみたいよ。
次ネットの世界ですかね。
ああ、かもね。ネットゲームは避けては通れないかもしれないね。
マリオとかも出るんですかね。
マリオは出ないんじゃない。
え、でも次回作あったらマリオ出すって言ってたのにね。
じゃあ出るんじゃない。なんか違う映画あるよね。ガンダムとか出るゲーム。
え？
なんか日本のアニメとかロボットとかが出る。ハリウッド映画。
え、何やろ。
シュガーラッシュみたいなごちゃ混ぜ感のやつ。
ピクセルとかそういうのじゃなくて？
なんか似たような感じの。なんかな、
ガンダムが出るやつがあるのか。
ガンダム出る。
へ
ぇー。何？
いや、そんな聞いたことないなと思って。結構、そういう日本の漫画とかって出たりするのよね。
人気だからね。
え、でもガンダムはなんか人気ないみたいな。
まあまあまあ人気なんじゃない？
うん。
好きな人には。
なんか映画古臭いから嫌いみたいな。
それめっちゃ古いガンダムでしょ？
そうそう、だからガンダムって言ったら初代ガンダムじゃないですか。
うん。
でもあれはなんか全然アメリカで受けなかったみたいな話を。
まあ絵が古いからね。
そやから安井小吉和の G オリジンって、海外に売れるガンダムがないから作りたいんですよっていうこと、声でできたっていう。
ほう。
だから今のやつを海外で売る自信ないから、
うん、
同じストーリーでいいんで、 絵をきれいにしてくれっていうのがオリジンのそもそもの発端らしいですけどね。
なるほど。
だから安久義和、あの絵の人が主導になってやってるっていうのはそういうことらしいんですけど、うん、あの角川は売る自信があると、ガンダムは、
うん、
ただ小汚い昔のガンダムでは売れないって、
うん、
外人は全然その絵面でも判断しゃされちゃうから、
うん、
もうダメなんですみたいな話であれなったって。
なるほどね、
うん、僕らは思い入れあるから別に古くてなんか少々ガンダムが大柄になってても縦長になってて安定しなくてもまあこんなもんやろって思うけど、新規の客は全く耳気もしてくれないって、
うん、
うん、そらそうかなって思いましたね。
なるほどなるほど、それ説得力あるな。
そうそうそうそう。木村優さん、映画館は本編始まる前に10分ぐらい広告見せられるし、エンドロール始まっても空気的に立てないし、隣のカップルは口開けながらポップコーン食べ始めるので、行かなくなった。家でネットフリックスやアマゾン見てる方が楽だし、安いし、煩わしい思いしなくて精神的に楽って。
なるほどな。やっぱ、あれでしょうね。ある程度、ずうずうしくないと映画館は楽しめないものなのですかね、今は。
ずうずうしさは必要やと。
うん、なんかもう、なんつうの。いや、俺だって隣で青森飲まれたら切れそうなるけど。
うん。
でも酒売ってるしなっていうところもあって。
うん。
だから映画館っつうのは、なかなか難しいのかもしれないね。そんなこと言っても、映画館フリーパス買ったし。
でも僕も映画館なかなか足運べないんですけど。
うん。
それ単に時間がないからなんですけど。
まあ、8時間眠らんといけんしね。
いやけど、僕は行くとしたら、レイトショーが多いのね、どうしたって。
うん。
レイトショーか、もう、めっちゃ早朝の1回目とか。
うんうん。人がいないとき、
ね。人がいないんですよ。それ、うん、人がいないとき見計らってんじゃなくて、僕が行くとき大概人が少ないんですよ、むっちゃ。
うん。
で、なおかつ前の席行くじゃないですか、僕って。
はい。
なったら、なおさら周りに人がいないんですよ。
なるほど。
だから、たまにぎゅうぎゅう、なんかの間違いで、なんか劇場公開間もなくで、しかも人気のあるやつで、人気のある時間帯で、ぎゅうぎゅうのとことかに行くことって3年に1回ぐらいあるんですけど、
うん。
衝撃受けるね。
ね。
こんなに人いるのかって。
ああ。
これは、
まあ、人いないと映画館潰れていくからね。
そやから僕普段映画たまに見に行くとしてもガラガラやから、
うん、
映画館でも結構ネットフリックス気分なのね。
ああ、なるほど。
だから割とあの映画館でも伸び伸びしてるし、まあでも最近あんまり映画で飲み食いする元気もないから飲み食いもしないんですけど、
うん、
なんやったら別にそこでパーティー始めちゃってもいいしみたいなぐらいの余裕はあるので、なんか、レイトショーはやっぱりおすすめですね。
なるほどね。
だから映画館ってなんか周りいっぱい人がいて、なんかこう、鑑賞スタイルっていうの？
うん。
合わへんのがイライラすんなーとかって思っても、レイトショーとかやったら案外こう、気楽に見れるかもしらんすね。
いますかね、僕の周りにも。あの人がいると映画集中できないっていう人が。だから映画館全然行ったことない。
うん。
もうなんかもうしゃあないから。ね、俺はもう映画早く見たい派だから。
ああ。
結構待てないのよ。あの、漫画もそうで、はい、単行本派っているじゃないですか。
いますね。
俺も全然週刊派なのよ。
週刊派。
単行本全然買わんでいいタイプなの
よ。ああ。
毎週毎週読めばいいっていう。
ああ。
すぐ読みたいっていうタイプだから、待ち関係っていうか、なんか、せっかちなんだろうね、その辺が。
例えばよ。
うん。
新作映画が、
うん。
映画館とネットフリックス同時公開やったとしたら？
全然映画館行く。
それはどういう観点で？
画面でかいし、音大きいから。
うん、ああ、やっぱじゃあ、せっかちじゃなくて、やっぱり画面の大きさに価値を見出してるやん。
あと映画は映画館で見ろって。
いや、だから映画館に価値を見出してるやんけ、それ。
見出してるから、5万5千円もする プレミアムパスケも買ってるでしょ。
だからせっかちだけではない。
そう、せっかちだけではない理由が、この僕にはあるという。
まあね、あれ映画館で見るのって格別なんですよ。
そうですね。
でもネットフリックスで見るのもね、格別なんですよ。
アマゾンプライムもね。
そう、なんかね、ゴローンってなって。
悪くないですよ。なぜならトイレのたびに一時停止をするから、クリアしたい人ったり。あれ、紙システムですよね、一時停止って。
あれ、映画館でやったら怒られるよ。他人がやっても怒るでしょ。
うるさい奴もいないしね。
あと、エンドロールになったら、もう、戻るボタンで。
戻るというか、罰ボタンで。
他のやつを見ようかなって。
そう。
エンドロールのなんかあるんやったらもう先に飛ばしてこ
う。そう、飛ばすっていう飼育場を飛ばしてしまうっていうギルティー技を使っちゃう。
最高っすね。
そう考えると最高っす
ね。白羽さん、スターウォーズ見てきました。あれですね、最後の時代ですね。
はい。
エンドロール中、スクリーンではなく、客席をずっと見てましたが、エンドロール中に帰った人は一人だけでした。お客さん割と入ってたのに、確かに帰る人少ないんだなと思った。
ね、少ないですね。
ほんまに最近少なくなったんですけど。
うん。
ただ一つだけ言わせてください。
はい。
スターウォーズは帰らんやろ。
何言ってんの？ムカつく、これ。でも、もう、豚さん手首ぶち切れてんじゃん。くるくるくるくる回りすぎて。スターウォーズは帰らん発言やば。
いや、
スターウォーズおじさただの。
っていうのも、うん、スターウォーズジェダイの、最後のジェダイってもう見てる最中、ああでもない、こうでもないって頭の中で思ってるわけですよ。
はい。
今回のスターウォーズもしかしたらあんまり面白くないんじゃないのとかって言ってるわけですやん。頭の中でね。
うん。うん、
口に出して言わんよ。
うん。
口に出して言ってたらそれなんかおかしいおじやから。
うん、
頭の中でも、なんかソースの覚醒結構面白かった、今回のは、って思うけど、
うん。
なんやこのオチとかと思うわけですよ。
はい。
完全次回に続くやし。
続くよ。
いや、帝国の逆襲とかと一緒やんって。
うん。
って思ってなんか不満たらったらなんですけど、最後に、てれれれれれれれれれれてーてーてててて って字幕出てきたらもう、あ、これこれって思
わ俺速攻帰ったけど。
いや、ワンコーラスは聞こうよ。ジーンってスターウォーズが終わったな
ーって。ジーンって来ないから別にね。ジーンって来ない人だから。スーって帰った。ああ、面白かったって。
いや、もう、つまんねえと思いながらそれ聞いてジーンとしてる僕は。
なんなの？脳は嫌がってるけど、体は正直みたいなやつなの？それ。
いや、スターウォーズなんか、なんだかんだって最後のねえ、いつも同じ曲で終わるじゃないですか。
だから曲を変えるなってことでしょ？キャラを変えるなってことでしょ？何でも、曲を変えるな、キャラを変えるな。
あ、だからもうエドモンド本田消すな、みたいな。
そう、ビール瓶持て。
いや、ストリートファイターがディズニーに版権買われたらどうするんですか。
ね。
ありえんことないからね、これ、きっと。
ね。
カプコン買収とかって。これからディズニーが作りますって。
ポン、ポンってやりますよ、ディズニーが本気出したら。
ああ。ニョロ88さんが、エンドロールと歯ブラシとバスタオルとカレー問題。中華、もてなし、問題多すぎるやろ。ここにダブチー問題とかも入ってるし。
問題ラジオよ。
てっちゃんさんの寸劇面白すぎ。でも、なっちゃんディスったのは許さない。
え？
なっちゃんをディス
った。なっちゃん？
うん。
誰なっちゃん？
わからへん。ジュースかな？
別、なっちゃん美味しいよ。 なんか俺悪いこと言ったかな。なっちゃん。名前？
なんでしょうね、なっちゃんってね。もう、言ったこと端から忘れていくラジオですね。
そうなんですよ、実は。先週何言ったかって、ブタオさんのモテラジのサイトの、
うん、
あれを見てようやく、ああ、そんなこと言ったっけみたいな感じ。
そう、あれもやばいですね。もうなんか自分じゃないみたいですよね。
夢でも見てるみたいです。このラジオの時間って。
ワンタン日和さんが、てっちゃんさんが、たまに言う、にやー、笑顔を浮かべる擬音って元ネタがありそうで、なんか心当たりがあるんだけど、特定のできない、どなたか詳細知りませんかって。
バキですね。板書き漫画ですね、バキっていう。
笑ってるのを音にする。
そう、にやーって、しかも、口をグイーって上まで上げて、目も細めて。
うん。
ニコーって。
しかもそこにはあれなんですよ。シグルイの笑顔とは本来攻撃的なものなのだみたいなとこが合わさってるんですよ。
そういうのもあるという
要素が。
しかも大体肩ポンって叩いて、振り返った相手に、ニヤーってしがちですね。あとは何か相手が言った瞬間に真顔だったのに、ニヤーって、ニコーみたいな、君って、大変なことを言ってくれたねーって、ニコー、もう止められないよーみたいな。
なんでしょうね、の面白さって。
あの時の、バキとか板書きは最強だから。だからバキ道がなぜつまんないかって言ったら、
はい、
武蔵がニヤしないから。
あんまりしないかもね。あんまり、なんか、えらいなんか妙な笑顔になったりはしますけどね。
うん、妙なね。
妙な、なんか
でもニヤがない、ニヤー。
地層の山じゃ、みたいな。
うん。褒められたいのだ
とか、なんか自分の世界に入るのが多いですよね。
寸劇しますよね。
寸劇。そう、寸劇ですよね、あれ。早くストーリー先進んでほしい。
うん。
もうバキとの試合とかどうでもええよ。
どうでもいい。
まあそんな感じで後半に。
はい、トイレ行ってきます。関西ラジオショー。
商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。